さ、小学校の時に今思ってさ、そのバトエンで思い出したけど、うん、大概いいな、いいな、欲しいなっていうのを持ってるやつってさ、うん、いろんなシーン、例えばハイパーヨーヨーとかでもさ、うんうん、ミニ四駆でもさ、大体、はいはい、いいの持ってるよ、ね、
そ
いつ
そういうやつ持ってるよね、
いつもいいとこ
一番上のやつ持ってるんだよね。
あれ何なんだろうね、
あれはもう親の経済力だね、
そこなのかな、でもさ、思い返してみて、うん、ぶっちゃけさ、うん、今自分の経済力で子供が例えばいたとするじゃん、
はいはいはい、あ、まあ、
別にバトエンとかさ、例えば1本2000円だけど子供はめっちゃ欲しいって言ったとするよ、うんうん、俺さ 100% 買ってあげるけどね、
まあ、確かに買えるもんね、全然ね、
2000円で、いやそこ、いや鉛筆だからいいよ、うん、って言われてるのが多分一般だと思う、うん、ハイパーヨーヨーだってさ、そんなに2、3000円の世界でしょ、
あれね、そうだね、
それか8000円だった、8000円のめっちゃもうすごいのがある、うん、もう簡単にピザの、ピザっていう映画のあの少年たちじゃん、うん、もう俺らは
そうだね、はいはいはい、もう欲しいってよだれ垂らしながら欲しいって言ってるような、うん、いやーだから
そこをね、そこを
どうだったんだろうね、
子供がさ、うん、だ例えば5、6万する例えばプレステとかさ、うん、そういうのじゃないじゃん、
うんうん、まあ確かにね、
買ってあげれなくもない
そうだ、ね、
ものではあるわけじゃん、うん、まあ、だからそれが親の制限をかけてゲットできなかったのか、
うん、どうだったんだろうね、うん、
でもそいつら持ってるわけじゃん、うん、
それか、うん、あれなんじゃないですか、お年玉とかさ、うん、ああいうのの貯め方使い方によって、
あ、そっちのタイプ、
もしかしたらそいつは計画的に、うん、あ、今度ハイパーヨーヨー新しいの出る、じゃあお年玉それに使おうって言ってたのか、
うん、あ、不可能だ、俺ビッグカツに使っちゃう、
ね、俺らはだからビッグカツと豚麺にしか使ってなかったから、うん、ビッグカツと豚麺を3000円分食べてたからだからそこに行けなかったのかもしれない、
う
ん、
あ、そういうことか、うん、
そこのやっぱ計画的な使い方をできるやつだったのかもしれないね、
うん、なるほどね、ここぞっていう時の、
そうだね、てかそういう教育をされてきたのかもしれないしね、親にも、もしかしたら、
あ、もう根本か、
うん、だそういうやつは社長になったりするのかもしれないね、うん、
なるほどね、
そういうなんかあんのかもしれない、確かにいつも持ってるやつは持ってたもん、
う
ん、
そうだよね、
いいやつを、うん、必ずたまごっちも持ってるし、デジモンも持ってたし、うん、あのポケモンでいうと赤も緑も持ってたやつもいるし、うん、どっちかしか買えなかったの、
絶対そいつなんよね、
そいつだね、うん、確かにな、それはあるな、
あとくるぶしソックスが流行った時、流行り始めた時も、うん、流行る前から履いてるやつもあったし、
やばいな、ボクサーパンツとか、うんうん、
まあ、パンツ事情ちょっとわからないけど、
あんま見れないからね、ブリーフをいつ卒業するかの問題もあるし、
いつ卒業した、
俺中学校でトランクス、一回トランクスになった、
俺ずっとトランクスだったの、うん、スラダンのトランクス履いてたから、
ああ、そうだね、スラダンク、そうだね、
だからあれか、小 2?
小、うん、小学校
2、3ぐらいか、
小学校だね、トランクスには確かにな、一、うん、回トランクスになって、中学校ぐらいから確か俺ボクサーになったかもしれない、
中学校でボクサー、
中学校後半とかじゃないかな、多分高校かな、ボクサーパンツ、そのさ、
いつからだったっけ、ボクサーパンツ、
ボディーワイルドとかのさ、うん、やつをさ、あの坂口健二か誰かがさ、うん、CM とかでさ、うん、ボディーワイルドっつってさ、うん、CM でやったのとか、その時期ぐらい、
いや、あの CM 見た時俺もこっぱずかしくて無理だったもん、
あるぞ、うん、その辺、あ、まあ確かにな、ちょっとね、今までにないね、うん、感じだったもんね、
うん、うん、そうだね、
トランクスがもう全てだったもんね、
その全てだったね、
いやー、いつだったんだろうでももう今となったらボクサーしか俺考えられなくなっちゃって、
無理だよね、
トランクス一回ちょっと試しに買ってみたことあるけど、うん、やっぱちょっと違うもんね、
擦れ具合が違うから、
そうそう、あのジーパンの中に収まり方がやっぱ違うじゃん、うん、そうくしゃくしゃってなるのが嫌だし、ボクサーだね、もう今となってはね、
いやー、なんかその切り替え、いろいろ時代に合わせてやらなきゃいけんところもあるもんだね、
難しそうだな、その子供にどのぐらい与えるのかって難しそうだね、
うん、俺だは与えたい、 あの頃のいびく、うん、あのだってさ その頃いやそこで甘やかしたら我慢できない子になるとかなんて絶対ないから
なのかな。
むしろ、うん、むしろだよ、
うん、
あの欲求を、うん、こうなんつうのお家とかで例えば、
うん、
バリバリバリバリおやつをね、うん、もう食べた、
はいはい、
あっちも食べたとかこっち美味しくないからもう食べない、うん、これを食べるとかっていうんだったらダメかもしれんけど、
うんうんうん、
それもなんつうのどうしても是が非でも欲しいわけじゃん、
うん、
バトエンのキラキラしてるものとか、
うんうんうん、
絶対理由があるじゃん子供って。ハイパーヨーヨーでもさ、
そうね、
今これ扱ってるけど新しいあの、
うん、
なんか レッドのやつが出たとか、
うんうん、あったね、ファイアボールに、ね、
そうそうそう、
ステルスファイアになったとかね、
そうそうそう、
ステルスブレインになったとか、
それを、
うん、
実際肌でさ、
うん、
こう感じ取れるのと指くわえて見るのって価値って全然違うと思う。
違うね、
全く違うでしょ。
うん、羨ましかったもんな。
でもそれって甘やかしじゃなくてまず感じ取らせるんだよまず。
ああ、うん、はいはい。
で大人になってくるにつれて、
うん、
どうしても自分お小遣い貯めてとか、
うん、
自分で仕事でやってって、
うん、
絶対あれが欲しいから貯めるとかってなってくると思うんだよね。
うん、その良さを知ってるから、
そう、良さを知ってる、
いいものを知ってるから、う
ん、だから俺らは良さをそれまだ分からん状態で育ってきたもんで、
うん、
未だにカップラーメンを食べて費やしたりとか、うん、だその味わわせるってすげえなんか俺大事な気がするんだよね。
確かにね、体験ね、
うん、だって仕事でもそうじゃん、
うん、
だって今まで経験してきたことがさ、
うん、
全部今の自分に返ってきてる
んでしょ。まあそうね、うん、
だから体験させるって、
うん、
そのなんて言えばね、特別なものに関しては、
うんうん、
全然甘やかしじゃないと思うんだよね。
まあ、確かに、ちょっと大きな話になると、
うん、
あれとか海外旅行とかさ、
うんうん、
そういうのもそうだよね、
うん、
自分のお金ではなかなか行けないけど、
うんうん、
まあ、子供のうちに親と一緒に海外旅行に行って、うん、そっちのこういう文化があるとか、
うん、
外人さんってこんな感じっていうのを触れさせるだけで全然違うかもしれないしね、体験としてね。
それもそうだし、
うん、
俺中学校の時ベース買ってもらったじゃん。
ベースね、
はいはい、買ってもらったじゃん、うん、買ってもらったのね、
うんうん、
めちゃくちゃやりたくて、
うん、
でも他の友達はそのいや俺買ってもらえんかったわってギターとか、
うんうんうん、
でもやってることによってさ、
うん、
全然もう違うじゃん。
違うね、それは違うね。
それがただ、
うんうん、
小学校の時の多分親としてはくだらんかもしれんけどヨーヨーだとか、
うんうんうん、確かにね、
うん、その味わ
う
とかっていう感覚をこう養うっていうよりかは体験するとか、うん、すげえ大事なんじゃないのかなっていう部分でね、
うん、
さっき言ってたように本当にポテチこれ美味しくないからこれやめた、うん、こっちの方がいいや、
わがまま
っていうね、それはブブーだけど、
うん、物を粗末にしてる感じも出てくるからね、そこに関してはね、うん、
だ大事だ、大切にするじゃん、
うん、
まず
そうだね、うん、でそれを無限にするというか適当に扱ったりした時に叱るとかね、
そうそうそうそう、
あんなにこれすごいいいものなんだからもっとちゃんと使いなさいとか、
うんうん、
大事に使いなさいっていう方に何ていうの持っていくというか、
うん、
こっちの方がいいのかもしれないね、うん、
そうだね。
なんか子供を育てる時に、
うん、
なんか言ってて面白かったっていうのが、うん、キングコングの西野さんが言ってた、うんうんうん、お金の勉強させる子供の力っていうのをすごい言ってたので面白かったのが、もうちっちゃい頃からいかにお金を稼ぐっていうことが面白いことだったりとか、なんて稼ぎ方を教えるのに、なんだろう、お金が欲しいってやっぱり子供って言うじゃない。その時になんだろう、お金をドンとあげるのでもなく、あげませんっていうのでもなく、何百円あげる、でこの何百円とかを、どう増やすかとかっていうところを教えていくと。でこのお金で、なんだろうな、買い物に行って自分の欲しいものだけを買って終わりじゃなくて、親に何かをプレゼントでちょっと10円でもお菓子を買ってあげるってやると、あ、ありがとねって言ってまたお金をくれたりすることもあるしとか、であとは手伝いをすれば10円あげるよとか、
うん、
なんかそういう風な教え方をしていくと、うん、お金を稼ぐっていうこと、だから洗い物を手伝ってくれたらじゃあ10円あげるとかっていうのを きっちりその子供のうちからただ大きくお金をあげるとか全くあげないとかじゃなくて、そういうふうなお金をこうすればお金はプラスになるんだっていうことを教えるっていうのを子供のうちからやっておくと、自然と大人になった時にお金を増やすっていうことをやれるようになるんじゃないかみたいな話を、ちょっと俺もうまく話せてないけど、なんかそんな感じのことを言ってた時にへえと思って、確かにあげるかあげないかでしかあんまりこうさ考えてなかったなと思って、それをいかにこう増やすかとか、だからもうなんだな、子供のうちにお部屋にじいちゃんとかばあちゃんにどっか行った時は本当に10円でも20円でもいいからお菓子でも何でも買ってきてあげて、ばあちゃんにあげたりすると、ばあちゃんもありがとねとかつって1000円くれたりするみたいな、
いや分かるよ、
あるよね、そういうね。
でもさ、俺らってそういうので育ってきてないじゃん。
ない。
だからさ、余計難しいよね、どう教えてあげたらいいのかとかって
。難しい。だからこそ親も知るべきなんだよね。そう、
知っとくべき
なの。投資とかさ、そういうのってやっぱ大事らしい。俺も全然分かってないからあれだけど、やっぱね、お金をね貯め込むっていうのはもったいないらしいんだよね。ね、お金を貯めておけば貯めておくほどその価値がどんどん下がっていくらしいんだよね。
そうだね。
いかにそれをプラスにできる方法をちゃんと学ぶかっていうのが大事らしい。むずいと、そこ興味ないと思って俺。
そう。俺金ないなりにミニ株で遊んではいるよ。遊ぶ感覚だけどね、まだその額ちっちゃいから。
うん。なんか今あるもんね、結構ね、アプリとかで
も。ここもなんか頑張ってるなとか。ちょっとチャートも全然参考にならないけれども、見てやった気になったりとか。
いやだから触れていかないといけないんだろうな。
そう
教えるために
も、
とかっていうのは。面白いなと思って聞いてはいたけどね、確かにね、知らずには教えらんないもんね、子供にはね。
確かに何か作ってあげたらもらえるとかっていう感覚を養うとかさ、
なんかそういう、
そうするとね、いいかもね。
ちっちゃいうちからそれが感覚的に覚えられると、なんか違うのかなと。働いた分だけお金をもらうっていうのはまあ基本になってくるんだろうから、それをどういう形で増やしていくかっていうのを。
ただね、一つちょっと怖いのが、いやらしさをもう芽生えるじゃん。
確かにね。
そこをどう見極めていくかだよね。
欲を抑えつつというか、正しくやっていける方法っていうのはね、
まあ、ほら、おばあちゃん肩も見てよ、はい、とか、そればっかりになってしまうとさ。
そうだね、それもね、
なんでくんねえのかよとかっていうふうにだんだんな
って、こうやればどうせくれるんでしょうになってくるとやばいもん
ね、やばいね。
そこはあとは教える、まあじいちゃんばあちゃんは難しいかもしれないけどね、やっぱ可愛くてしょうがないからあげちゃうんだろうけど、まあ俺もそうやってどんどん生ぬるくなってったから、俺は。
あ、そうなの。
俺はばあちゃんのすねをねかじり取ってね、骨までもしゃぶってたから、俺はね、
だいぶ骨も煮込んで
ね、柔らかくして食べてたから。
なるほど。
だから俺だいぶお金に対して緩くなっちゃってるんだけど、そうだね、親からはあんまりもらわなかった。だいたいばあちゃんからだったから。
そう考えると、その稼ぎ方とかって、思い返すとやっぱ分からんもんね。
分かんない、難しい。だって会社に入ってその分働いてお金をもらうしか俺も知らないから。
そうだよね、
まあ、だからやれるとして、だから物を作って販売するがやっと今できてることだったりもするけど、それ以外の増やし方っていっぱいあるわけでしょ。誰かに投資するとかもあるし。
投資、あのね、今の職場に入ってすげえね、いろんなところ見させてもらってるからめっちゃ面白いんだけど、その中でもやっぱりその例えば、あの今までだったらさ、仕事頑張りますとか、与えられた仕事以上頑張ります、なぜっていうのがなかったの。とりあえず頑張る、その前なんかだったらもう与えられた仕事をやる、その前なんかは与えられた仕事をめんどくせえ、からこう順々にいっていくわけじゃん。今はもう与えられた仕事じゃなくて自分で仕事を考えたり見つけたり、でどうやって数字を出すかとか、それってそのレザーとかやってたのがすごいでかいわけよ、今山田君と出会った時にさ、どうやってこう増やしていこうねとかっていう、
そうね、そういう話したもんね、
あるじゃん。普通の仕事 仕事ついてお金もらってたところから、うん、ちょっと踏み外して、踏み外してじゃない、
うん、
離れて、うん、違うところで考えて、うん、で、はいはいはい、今それがすごい身になってるわけじゃないけれども、うん、その考え方がこうちょっと柔軟になってきてて、
はいはい、
例えば、
うん、
あの長く勤めてれば、
うん、
給料上がってくところもあるじゃん、
うんうんうん、
で、なんか成功したら給料が上がる、うん、で、そのなんか成功したら給料上がるっていうのは結構博打だと思ってたの。
あ、
うん、だけどどうやったら人が増えるのか、
うん、
どうやったらみんながうまく回るのか、
うん、
で考えるようになると、
うん、
いろんなとこに付随していくんだよね、
うんうんうんうん、
でそこから評価が上がって、うん、多分他の人だったらそれは当たり前じゃんって思うかもしれんけど俺は全然わからんかった
の、うんうんうんうん、そこから上に行けば行くほど今度また自由度もちょっと
自由度もそうだ し,
出てくるし、ね、
金額も上がるし、
うん、やれることが増えてくる、
ね、上に上がるのって結構博打でかあのどうせうまくいった人なんでしょって思ったけれども、
は
いは
い
はい、
うん、
知らないよ、そのなるようにして なってくんだなっていうのがすごい分かったし、他のやり仕事場であこういう風に稼ぐんだっていうのをうまくこうトレースして、
うんうん、
こっちの方でどうやっていくのかっていうのを咀嚼して、ね、うん、やってみて、あ今回ダメだったとか、あこれ結構いけそうだなとか、
うん、
もうそうだし周りの評価でくあのお客さんが来るとか、
はいはい、なんかそうだよね、そういう風なところって、まあ、経営の方にさ、うん、ちょっと噛んでいくと多分そういうのが増えていくんだろうね、さらにね会社をどうなと、うんと極端に言うと形を変えていける、
うん、
わけじゃない、今まであった形、まあ、上に行けば行くほど、
うん、
ちょっとこういう形やってみませんかが提案できるようになってきたりとか、
その提案すること自体も、
うん、
まあ、さっきのお金の育て方で言うと、うん、提案することも一応お金になることも、
う
ん、
そうだね、
あるわけじゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、
だそういう風なことはやっぱてかイメージでさ、それこそ仕事始めた頃なんかね、さっきも言ってたように流れでどうせ上に行くんでしょうとかさ、
うんうんうんうん、
そういうもんだとばっかり思ってたけど、思ったより、まあ、ガッチガチの大手の会社とかだったら別かもしれないけど、うんうんうん、そこまででもない会社って意外となんて言うんだろう、話が上に通るんだなとか、
うん
うん、そういうのを
見てくれる人は見てるからね、
うんうん、評価してもらえるっていうところ、うんうん、そこの面白さに気づき始めると、
うん、
多分どんどんなんかなんだろうね、やりがいがどんどん生まれてくると、
うん、
ただ働いてお金もらうだけじゃなくなってくるというか、
うん、で、あの、まあ、別にその、うん、たけてるよとかって言ってるわけじゃないけど、
うんうん、
そういうふうな、なんつうんだろう、ステージっていうのかな、
うんうんうん、
そういう目線で見れるようになってくると、
うん、
今度あのそういうモチベーションじゃない人との温度差が出てくるんだよね、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ、
うんうんうん、あるね、ただやってるだけの人と、う
ん、そこでなんかイラッとしたりする時もあるけれども、
うん、
そこがまだ俺の未熟なところで、
その辺はなかなか、うん、難しいかもしれないよね。でも、うん、もともそこを求めてる人と求めてない人もいるからね。
そう
そうそう、うん、働くだけ働いてお金をもらえればそれでいい人の方が多分多いだろうし、
うん
うん、
むしろそうじゃないの。でもね、ね、こっち側の視点で考えた方がすげえ面白いんだよ。
はいはいはい、うん、面白みにね、
うん、っていうのが気づけて、
うん、
だって実際かんあのお給料につながるわけだもん、
うん、うんうんうん
うん、そんなつながんないよって思うかもしれんけど、本当につながるんよね。
それを一回でも何かで経験するというか体感すると変わるんだろうね。
全然違う、
うん、
みんなね、ちょっと自分で一回自分のなんつーの、
うん、
なんかで物売ってみなよって思う、すげえ思う。
あ、それはね、すっごいわかるね、
うん、
めっちゃむずいって、うん、俺はすごい感じて、うん、まあ、未だに難しいんだけど、うん、なんかね、そうだね、うん、お金を生み出す感じだよね、だからね、生み出すというか、まあ、いただくもんではあるけど、うん、あれはね、これ難しいなってめっちゃ思う。
でも楽しくない？
楽しい。
どうやってやろうとか。
売れた時の喜びはもうまさにそれだよね。
アドレナリンブシャーって
やばいやばい。もうね、そういうところ だから今はだからそういうのが増えてきてるというかさ、副業も OK な会社も増えてるし、まあ言ってみればメルカリとかヤフオクもそうでさ、自分の持ってるものをさいかによく見せて写真を撮ってとか説明文きれいに書いて、それで物が売れるってだけでも結構テンション上がったりもするだろうし、うん、そういうところでなんかなんだろうね、副業的な感じでやるのも絶対面白いだろうしね。
ただ そのメルカリとかヤフオクで、うんうん、俺の中での勝手な条件としては、うんうん、自分で生み出したもの1点それのみ、
あ、
は
あ、
あの例えば、うん、古着を売ったりとか、
うん、
例えばあの最初から目つけて、うん、今すごい急に爆上がりしたから売るとか、そういうのじゃなくて、
あ、その
純粋に自分の力のみで生み出したもの、はいはい、
うん、
でいいんだよ、あの消しゴムハンコを作って、
はいはい、いや、ま、めっちゃそれ売れた時はめちゃくちゃテンション上がると思う、
ね、そこを味わってほしいの、
それはあるよね、
うん、だそれがあの小学校の頃に何かこう、うん、味なんていうの、いいものに触れる味わうとか、うん、
はいはい、
もう何かちょっと
近いものがある
というか、うん、つながってくるんじゃないのかなって、うん、まあごっちゃんゴールだけど、
そうだね、まあ俺結構大きく影響したのは昔その専門学校通ってる時だけど、うん、10代の頃に学校で作ったレザーの、うん、まあなんか授業というかあって作った、うん、まあ言ってみれば今見たらもうひどいバッグだったんだけど、
うん、
バッグを作ったレザーで、うん、それをねうちのおばちゃんがね、
うんうんうん、
買うっつって買ってくれたの、
うんうん、
でいくらって言われて、うん、値段なんか考えてもいなかったっつって、ちょっと
なんか言いたいことは分かってきた気がする、ね、
ちょっと、う
ん、
まあなんとなくこんなもんだろうって5000円とかって言ったら普通にお金を出して買ってくれたんだよね、
うん、
それは結構大きななんていうの、うん、印象に残ってるというか、うんうん、作ったものをお金を出して買ってくれたっていうのがでかかったのがあって、うんうん、そっからあ物って、うん、まあおばちゃんだからねそういうところもあって買ってくれたっていうのはあるだろうけど、うん、物って売れるんだなっていうのは思ったのはあって、うん、そこからやっぱ面白さはあったかなっていう感じはしてて、うんうん、そこからまあシルバーアクセとかも作って、
うん、
まあめっちゃ最初の頃だからもう値段もめっちゃ低くして、うん、まあ、友達とか買ってくれたりとかもあって、
うん、
まあその面白さは未だにあってっていうのはあるね。
あとさ、その値段の付け方もさ、ま、前もなんか話したかもしれんけどさ、
値付け、
ね、難しいよ、
値付けはめっちゃむずい、
うん、
めっちゃむずい、ほんといろんな角度から考えないといけないから、
うん、
だってただ作ってただ売る、一点物を売るんだったらまだ分かる、感覚で付けてもいいものだから、
うん、
でもそっから間にもしお店が入った時に、うん、そこのパーセンテージ考えてとか、
うん、
で最終的に自分に入ってくるのがこのぐらいにならないと、
うん、
あのプラスにはならない、でもその時に使った、消耗品ってこういうものだし、
うんうん、
これが何個使ったと作った時にこれが消耗品なくなるのかとか考えると、うん、めっちゃ細かくなってきて、
ああなるほど、山田君そこまであ
とね、あとあと
考えるんだ、
最初はね感覚だった、
うんうん、
ざっくりの大体このぐらいやればまあ見合ったぐらいもらえるかなだったけど、
うん、
やっぱり一回お店に置いてみて、うん、そこで何パーセント 40% とか、
うん、
持ってかれてしまうと、
うん、
まあ、それは当たり前のことなんだ、うん、ってなった時に俺に帰ってくるのってあれ何千円しか帰ってこない、うん、ということは原価引いてうわうわ俺時給なんぼで働いてんの、うん、っていうぐらいになったことがあって、うん、そこからちょっと細かめに考えるようにはなったけど、
うん、
一点物以外も、うん、一点物は全部感覚、
うんうん、でもまああとレギュラーでやるやつって値段上げられないからね、
そう一回つけちゃうとね、うん、上げるっていうことは大きな理由がない限りは
かといって、うん、ね、バカみたいな値段つけることもできない、ね、
それもできない、売れなきゃ意味がないっていうものもある、ね、うん、むずい
って、その狭間を攻めてたものの金額をつけて、
うん、
俺ちょっと高めにやっちゃうよ、
うん、
まあ、自信とかも含めてね、
うん、
何もかも含めて、
うん、
思いも含めて、
うん、ブランディング的なものもあるしね、
ここそう、うん、でそれでなんつうの、別になんつうの、タカとかつって無理くりこう、うん、付き合って買うとかじゃなくてね、
うんうん、
あ欲しいかちょうだいとか売ってちょうだいとかっていうふうに言われて、うん、買われた時のあの、うん、なんつうの、もうブシャー
かやばい、ブシャーがあるね、うん、アドレナリンね、
うん、フリーズするもん、
あれはすごい嬉しくなるよね、うん、 だから認められたってことだ
ろうね。そうそうそうそう、
単純にね、その値段で良しとして買ってくれてるわけだから、
ね、でもね、そこに行くまでの過程ってめちゃくちゃ大変じゃん。
大変、本当に大変
でしょ、うん、それで売れた、うん、でいろいろその売れることとかに対して考えるようになるから、うんうん、その何もういろんな人が自分のもので、うん、そういう風にやった時のそのなんつうの、うん、やると視点も変わるし、
うん、
なんつればいいんだろうな、そのさっき言ってたことが全部つながっていくんだよね。
本当そうだね、うん、一回やってみるのは絶対面白いと思うというか、うん、ただまあ作って何か物を売るっていうのは結構そこに結構時間がかかっちゃうだろうから難しいんだろうけど、うん、でもなんかやっぱりやってみると変わる感覚はあるんじゃないかなと思う、うん、
だってさ、うん、普通の物売りとさ、うん、俺今やってる福祉って全然違うじゃん、
うんうん、
だけど直結してくるんだよ、
うんう
ん、こうやって多分他の例えば山田君の今の仕事でも多分絶対関わってくると思う、
うん、共通する部分は絶対あるもんね、うん、単純にお客さん売り手と買い手がいれば確実に何か、うんうん、まあ、サービスをする側される側がいれば必ず同じような共通点はあるから、う
んうんうん、まあ、ただ現場作業員とか、
うん、
ってなっていくともうその上司に認められるとか、
うんうん、
仕事をもらってきたとかしか多分難しいかもしれないけど、うんうん、まあ、
コミュニケーション的なところとか、うん、単純に人間腐った人間から物は買わないからね。
そうだね。
その点ではやっぱりコミュニケーションの部分とかも関連してくるのかな、うん、とかっていうところもあるだろうしね。まあ現場作業の人はもう自分が商品みたいなもんだからね、うん、いかに使ってもらえるかみたいな、
うん、そこもブランディングにかかってくる、
ね、うん、本当に本当にそうだね、うん、あいつに頼むときっちりやってくれるからなってなればもうやっぱりね、うん、信頼されるだろうしっていう、うん、いろんな、いや柔軟になるよね、
柔
軟考え方が柔軟になるっていうのがあるかなと思う、うん、まあまあまあ全然あれだけどねまだもうそれこそしっかり形になってねガンガン売れてる人間ではないけども、ね、でもやっぱりそういうところやってはきててすごくプラスになってる部分はあるなっては感じているかな、
うん、だからすごいね、俺もうそこからもうちょっとさ、うん、離れちゃってるからさ、
うん、
でも羨ましくもあるんだよね、
うん、
未だにこういろんなイベントやって、
うん、
でこうなんじゃないかな、あなんじゃないかって、あのそのさ、
うん、
すげえその時辛いかもしれんし、
だいたいカツカツだし、
だ、うん、まあ、よくさ、
うん、
風呂はさ、
うん、
入る前はめんどくせえと思うけどさ、
はいはいはい、
上がった後全然めんどくさくないじゃん。
まあね、気持ちよかったで、うん、ね、
それと同じで、うん、やってる時のその自分のその、まあ、イベントとか出す時の準備とか、まあ、いや、なんか他にもいろんな外的要因ですったもんだがあるわけじゃん。
あるある、
うん、だけど終わってみて残ったのってやってよかったながほとんどじゃない、
まあ、ほぼほぼそうだね、ほぼそう、うん、結局、ね、あの改善点が次に見つかるから、
うん、
それだけでもうプラスだからね、
うん、
もし何かがあのうまくいかなかったなだとしてもプラスだからね、うん、やってよかったってなるわけだし、次こうしようになるから、
うん、まあ、だけどね、こんだけなんか上から目線で言ってるけど、今年の正月に俺は今年何やるって T シャツを作るとか
言ってた、
言ってたのを何一つできないから何の説得力もないんだ
よそれが次の課題になるわけね、う
ん、T シャツは作らんかったけど子供は作ったから
いや、かなりでかいことだけど
許してそれで、
それはね、うん、世の中的にもすごく大きなことですからね。
ありがとうございます。
この時代、はい、この時代子供がいかに大切かっていうね、そういうことではありますから、
うん、はい、山田君はまだ作らずに動かしてほしい、
作れずにというかね、うん、まあそんな感じでございますよ、
うん、うん、まあ、なんか、ね、最初の頃のカフェクラみたいな感じだったね。
そうね、
ちょっと尖ってた時の
まあ
尖ってないけど、
尖って、そうですね、カフェクラの尖り方は、
うん、ババアだろ
ババアに対してババアに対してばっかりだったから、うん、まあまあまあそんな感じですかね。久しぶりのちょっと対面ということで、うん、
ちょっと、
うん、
でも羨ましいなと思いながらの話だった。
いやいやいや、
最近そういうの離れてるから、
うん、まあいつからだってまたできるしね、うん、それに関しては、うん、どのタイミングでもできますから。
そしてね、
うん、
そのアマンさんからもらった T シャツがものすごくドストライクだったから、
うん、
ちょっとデザインのあれもちょっと感化されてきた。
ちょっとワクワクしてね、ワクワクして、また新たなデザインをちょっと、ま
あ、来年かな、
来年のね目標としてねT シャツを作る、動画を撮る、
でも、ね、
動画を撮ったから
ね、でもね、でもね、うん、よく考えてみて、はいはい、キャンプにすら行けないぐらい地獄だから。
確かにね、
本当に
キャンプ久しぶりだったもんだって、うん、今回ね
仕事で休みも取れんし、
うん、
本当は行きたいよ月1で。
まあね、俺も行きたいわ。
でもこれも全部言い訳だから。
でも今それこそステージ変えてそっちで頑張ってるわけだからね、いろんな、それこそどんどんそのやれることがどんどん増えてってるわけじゃん。最初のその壁から始めた頃と比べると全然違うわけじゃん今。だって会社も違かった
でしょ。全くもう真逆、うん、社畜。
でもそれによってね、うん、新たにだからさっきも言ってたような、うん、やれること増えてきてるというか、うん、会社内でやれることだったり、
あ、それはそうだね、
感じるとか、それって単純にもう言ってみればさっきも言ったような、うん、同じような感覚でちょっと柔軟な感じで考えれるようになったというか、うん、それって、ね、ステージを変えて違うところで頑張ってるっていうところだからね、うん、
そうだね、
うん、
だからなんかね、ま、ちょっと前までは、
うん、
給料変わんないのに残業とかするって俺理解不能だったの。
はいはいはい、うん、そうね、
残業すれば残業分出るじゃん、
うん、
あ、これ言うとアウトか。
そういうことも、もうあったりなかったり、
ね、あったりなかったりということで、この番組では皆様からお便りを募集しております、
はい、
Twitter でハッシュタグカタカナでカフェクロをつけてつぶやいていただくか、 Gmail アドレス cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください、
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネル、アトリエ山チャンネル、そして
チンプス
くんもよろしくお願いします。
自分で忘れないでください。
皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。ということで今週もありがとうございました。それではまた来週聞いてください、
はい、
さようなら、
さようなら。